今回のテーマは2025年上半期ベストです。はい。では、まあ、例によって毎年上半期はベスト5だけ発表する形をとってはいたんで、今回もベスト5を我々から発表させていただくっていう形でいきたいと思うんですけど、まずお便りの紹介からじゃあ行きたいかなと思います。はい、では1通目、マリオンさんお願いします。
はい、ヤングカピバラさんからです。店長メンバーの皆様こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。今年の映画界は豊作でとても激戦に感じています。私は2025年上半期ベスト作品としてルノワールを挙げさせていただきます。これからも映画、そして映画の話したすぎるラジオのファンであり続けます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、今年は、ね、名古屋でお会いできたりと、
うん、
はい、
そっか、今年なんですね。
そうっすよね。はい、そうなんですよね。
そうだ、あれまだ今年の出来事だ。
はい、半年前ですけど、まあ、名古屋のバーでご挨拶させていただきまして、
うん、
はい、で作品がルノワールってことで、すいませんちょっと見てないですね。
そうなんですよね。
僕は見たんですけど、
はいはいはい
はい、
申し訳ないんですけど僕全然合わなかったんですよ、
ね。あらあらあら、そうなんですね。
すごいベストに上げていただいてて申し訳ないですけど僕全然合わなかったっていう映画だったんですけど、いやーちょっとこればっかりは、あ、まあそうですね、まあ。そもそもちょっと僕あんまり監督さんとちょっと相性が良くないというか、
うん、はい、
早川千恵監督の作品、まあ、プラン75もあんまり好きじゃなかったんで、でもなんかすごいテーマ的にすごく自分、あ、なんかすごく良さそうって思って見に行ってみたんですけど、なんか全然合わないぞ、みたいな、っていう風にはちょっとなってしまったな、うん、っていうのがちょっと正直な感想ですかね。うん、なんかやりたいことはわかるけど別に溶け合ってないってすごい思っちゃったっていうのが、まあありますね。うん。
うんうん。なるほど。
うん、
いやでもこれ、あの、褒めてる人もたくさんいるんで、
うん、
あの、ベストに上がるっていうのもすごい、それはよくわかる。作品ではも、
うんうん、
あの、間違いなくあるんで、あの、僕はちょっとごめんなさいだったんですけど、すいませんって感じだったんですけど。
なるほど。
はい、
すいません、あの、見てなくて。
そうなんです。申し訳ないです。
いや、ちょっとこれも、ちょっと、なかなか今から見るの難しいかもしれないんですけど、ちょっとぜひ見ていただいて、うん、ちょっと感想を聞きたいなって思いました。はい、あの、僕の違和感は僕だけだったのか、他の人が見たら、いや、そうでもないようなのかは、うん、ちょっとまあ、これも語りがいが、まあ、はい、あるかもなという感じはするので、うん。
うん、はい。いや、あの、マリオンさんがそうおっしゃるってことは多分僕も違和感感じるような気がするんですよね。
いや、まあ、いや、いけるんちゃうかなと思うんですけどね、他の方はみたいな感じをするんだよな。まあ、あとちょっとね、この同じ年にというか、まあ、あの、ルノワールって作品なんですけど、うん、あの、もう、もろにこれを目指してますっていう映画があって。
ああ、はい。
あの、相馬井真嗣のお引越しなんですよ、
ね。はい、はいはいはいはい。
うん。
はあ、はあ、はあ。
で、実は僕今年に入って男お引越し見てたのもあって、余計にちょっと、うん、なんというかな。すごい頭の中でだけで作った感じがすごいしたっていう。
確か今年 4K レストアで劇場公開されて、今年って去年かな？の年末とかにされてましたよね。
去年とかだったかな？はい。やってて、で、それこそ松山に行った時に見に行ったんですよ。
うん、
ちょうどやってて。
うんうんうん、
そこで、あの、それこそ、あの、グッドウォッチメンズの大ちゃんさんと一緒に見に行ってたんですけど、うん、で、やっぱその時見た時、お引越しすごかったんですよね。うん、なんか、なんじゃこりゃみたいな映画ではあったんですけど、
うん、
けどやっぱりなんかそこに、もちろん作り物なんだけど、子供の、なんというか、子供の視点っていうのがちゃんとあるなって、そこの動きとかが切り取られてるなって思ってたんですけど、うんうん、まあ、ルノワールもそれはできてはいると思うんですけど、なんか違う気がするなって思っちゃったっていうのはありますね。
なるほど、なるほど。なるほど。 ここまでにしときましょうか。
そうですね。ちょっと僕の文句ばっかりになってしまって、申し訳ない。
そうですね。内容が全く僕らが喋れないからね。
そうですね。いや、うん、ルノワールいい作品なんだ、間違いないです、うんうん。はい。
はい。では、次のお便り、大石さんお願いします。
はい。グッドウォッチメンズ大ちゃんさんからいただきました。いつも楽しく聞いております。グッドウォッチメンズの大ちゃんです。上半期はコラボ会や映画ポッドキャストの未来を語る会合などで大変お世話になりました。今年は自身の環境の変化と旧作リバイバルの充実のおかげで新作映画を劇場で見られてはいないのですが、収録にも参加したアノーラをベストに挙げたいです。皆さんとじっくりお話しすることでコメディテイストでありながらも奥行きのある作品だと再認識できました。たまに聞き返すのですが、ゲストのくせに全体のバランスを取ろうと中立な立場を維持しようとしていた自分の態度を反省させられています。いやいや、そんなことは、あらゆる危うさをはらみながらも、それでもこの映画が好きだと言えるパワーみなぎる映画でした。それでは皆さんの上半期ベストについてのお話を楽しみにしております。とのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あのオーラ会に関してはですね、僕むしろ、大ちゃんさんが中立の立場を取ろうとしてるなと思ったんで、逆に僕、体重を片っぽにギュッてかけて喋らせていただくことができました。大ちゃんさんがいてくれたおかげで。
いや、そうですよね。
あ、偏ってもいいやって言って、グイーって言ったんで、あの時は。
そうですね。てか、まあ、ある意味ゲストに、そこの舵取らせんなよみたいなのがあるんですけど。
それは僕らの責任なんですけど、どっちかっていうと。
そう。反省しなきゃいけないの我々だなって思ってたんですけど、うん、はい、マジで置いてけぼりで自分の側のことを喋っていたと思っていて、本当にちょっと反省してたんですけど。
ゲストを迎えるホストの態度ではなかったと思います、
ね。なったですよね。
はい、バランスを取る視点の役割をしていただいたなっていう
。本当にありがとうございましたっていう。
そういうよりもナイスプレイでした、本当に、
はい。むしろ本当に収録の時も言いましたけど、大ちゃんさんが言ってくれたおかげで、その技術的なことの深掘りもできましたし。
うんうんうん、
そうですね。
はい。やっぱりこう、三人の中で喋ってる時だと、出し切れないリーチみたいなのもあるんで、それは。
うん、
バランス測りながらというか、まあ三人のバランスで喋ってるんで、四人になった時絶対重心って変わるので、うんうんうん、まあその重心が変わった状態で話できたかなっていうのもあったんで、はい。楽しくお話できたかなと思っております。うん、はい。じゃあ、次行きましょうか。はい。梅子さんからいただきました。初めてのお便り失礼します。上半期ベストということで、少しテーマとずれてしまうかもしれないのですが、ジブリ作品より、海が聞こえるを挙げさせていただきます。これは30年前にテレビ作品として制作されたものが、2025年の夏に念願の全国劇場公開となりました。もともと好きな作品でしたが、30年越しに舞台である高知の夏を感じることができ、とても感動しました。今は、願っても感じることのできない温度感、湿度も魅力の一つだと思います。昔はジブリの隠れた名作と言われていましたが、少しずつ知れ渡っていっていて、とても嬉しく思います。この作品はジブリの当時の若手集団によって制作されたのですが、宮崎駿がこれはジブリではないとなってしまい、その対抗馬として耳を澄ませばを作ったそうです。あの有名作が誕生する一つのきっかけになったのも感慨深いなと思います。長文になってしまったのでこの辺で失礼します。皆さんのおかげで大学やバイトに行くまでの憂鬱な時間の気を紛らわすことができています。夏の暑さに気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、実は海が聞こえる僕も今回劇場を行って見てきてはいたんですよね。
うんうんうん。
あ、そうなんですね。
はいはい。お便りいただいてたんで、ここで触れようと思って置いといたんですけど、いや、僕もね、大好きなんですよ、これ。
あ、そうなんですね。これ見たことないんだよな、
は
い。
そうそう。気になってはいるんですけどね、確かに。
うん。
いやー、もう、多分、宮崎駿作品のジブリをイメージすると考えられないぐらい、うじうじうじうじした作品なんですけど、いや、でも、そこが本当素晴らしくって、まず、背景とか、が素晴らしいなと思うんですけど、1990年代初頭の高知と東京を当時のジブリの背景美術によって描かれてるんですけど、あのバブルの匂いがするあの頃の東京を見事に描き出してるなと思って、ちょっとその背景見てるだけでワクワクしちゃうんですよね。で、 前も一回オープニングで喋ったことあったかもしれないですけど、僕、海が聞こえるの話。まず、主人公二人が素晴らしくって、声が、富田信夫さんと関俊彦さんなんですけど。
あ、はいはいはい。
はいはいはいはいはい。
もう、最高なんですよね。主人公と、その、相方みたいな、めちゃめちゃ仲のいい男二人がメインなんですけど、その仲のいい男の方が関俊彦さんが声をやってるんですけど、もうその二人が初めて会うのが体育館の全校集会の中で、修学旅行がなくなるっていうのに対して、二人だけ抗議をして手を挙げるっていうシーンがあるんですけど、主人公がちょっと勇気を出して、えいやって手を挙げて、その中で、あれもう一人手を挙げてるみたいなので、こう、うっすらと目を開けて向こうを見ると、この全校集会の人と人の間からその相手の男の姿が見えてくるんですけど、これはね、男前なんですよ。
男前。
おぉ。
いや、なんか透き通るような男前で、ここでね、ゾクゾクするんですよね。
なるほど、なるほど。
あとは、その、ヒロインが出てくるんですけど、リカコっていう。で、このキャラがね、癖があるんですよ。
うんうんうん、
他のジブリ作品から比較したらもう考えられないぐらい理想化されていない。わがままだし、跳ねっかりで、コントロールしにくい、理想化されてない女の子なんですよね。本当にずっとわがまま言ってるし、主人公それに振り回されるんですけど、いや、そこがいいんですよ。
うんうん、
もう、その、なんていうか、気持ちとか行動に対してリターンを返してくれるから恋愛ってするわけじゃないじゃないですか。
うん、そうですね。
いや、この、見合っているとか、思いを返してくれるから好きになるとかじゃないよねっていう、この恋愛の厄介さがもうフィルムの中に閉じ込められてるなと思って、もうこういう話大好きなんですよね。
でも確かにな、宮崎駿は書かなさそうだな。
は
すげえ見て、その話聞いてるなにして面白い。うん、
多分ね、若かったら、リカコのこと受け入れるの難しいと思うんですよ。なんでこいつってなるかもしれないんですけど、うん、年取った今となっては、いや、でもこれが恋だよなって思うんですよ。
ああ、見たいな。
いや、僕は本当に本作大好きです。
は
い。いいタイミングなんで、劇場で見ていただくのもいいと思うんですけど、いや、でも僕、初日行きましたけど、席取れなかったですからね。
あ、そうですか。
わー、うん、やっぱすごい、もう、見たい人が、多いってことですよね、うん、ね、そんだけね。
いや、よかったら見てください。テーマにしてもいいぐらい味のする作品だと僕は思います、
なるほど。
これも、今後のテーマにしたい作品の中に、こう、うん、ストックしときましょう、じゃあ。
そうですね。
うん。
はい。では、次のお便り、マリオンさんお願いします。
はい。タウルさんから。いただいてます。こんにちは、タウルです。私の2025年上半期ベスト1は、アラン・ギロディ監督のミゼリコルディアです。アラン・ギロディの作品を見るのはこれが初でしたが、面白くて、今回の特集上映の他2本、湖の見知らぬ男、ノーバディーズ・ヒーローも見ました。映画の常識から解放されていく、そんな魅力がある3本でした。ミゼリコルディアは、アート的な作品ではなく、ある事件を中心にしたドラマがちゃんとあるのですが、ぬるっと映画のクリシェを交わしていって、何についての映画なのかわからなくなる面白さでした。どんな描き方だっていいだろう、どんな欲望があってもいいだろう、と言っているようで、映画の見方がリセットされていく。そんな体験をした作品です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ミゼリコルディア見てるのはマリオンさんだけですかね。
そうですね。うん、なんなら一緒に見ましたね、タオルさんと。
ああ、そうか。
なるほど。
同じタイミングでタオルさんと、はいはいはい、あと、ヨウコさんとも一緒に見ました。
おぉ。
なるほど。
なんだったんだろうねっていう感想戦をその後に重曹の居酒屋でやりました。
ああ、豊かな時間だ。
いいですね。
なんだったんだみたいな。どういうことだったんだみたいな。っていう感じで。本当に、こんな映画、見たことないって映画なんで、
うんうん、
ミゼリコルディアは、本当に、うん。お便りにも書いてある通り、本当にある事件を中心にしたドラマっていうのが、全然わかりやすく描かれてるんですけど、それがでも、全然見たことないものにどんどん向かっていくというか、みたいなことにどんどんなっていったりとか、するので、いや、これも本当すごい 確かにこれも今年を代表する一本だなっていうふうに思いますね。
はい。これ見たかったんですよね。
いやー、なかなか機会はないですよね。
そう。まあ、東京だとなんか7月19からまたやるらしいんで。
あ、
そうなんですね。
ちょっともう一回チャレンジしてみようかなと思ってます。これに関しては。はい。は
い、いやー、ちょっと本当にアラン・ギロディのこの今回の特集上映の3本、マジでおすすめですって。こんな映画見たことないってなるので、ぜひぜひおすすめしたいですね。僕はもう特に湖の見知らぬ男が大好きですけど。
あ、
は
い、なるほど。
大石さんのリハビリにいいかもしれないですね。
確かに。確かに。見たことない映画が見れると言われたらさすがに見に行かなきゃいけないなって感じがするので。
いや、もう強烈だと思います。はい。
いや、ちょっと見たいなと思ってます。はい。
はい。では、次のお便り、大石さんお願いします。
はい。フリッパーさんからいただきました。店長メンバーの皆様お疲れ様です。フリッパーです。私の上半期ベストは国宝です。壮大な大河ドラマでした。日本映画でこの種の大作を映画館でってのは私は初めてでした。当番組ではそれほど熱量がなかった印象だったかと思いますが、私は良かったです。原作が800ページ超えを前後編とかせず、商業作品として時間内に何を描くか。番組でも語られていた通り、描かれていない部分が多いなっていうのは私も感じていましたが、そこをマイナスとは捉えなかったです。私は当作品の方向性で大満足だし、歌舞伎シーン、全部本人がやってるのってある意味、トム・クルーズのアクションに肩を並べているのかとも思いましたよ。映画館で見ておいて本当に良かったです。去年より一段と暑くなった夏、お体お気をつけくださいとのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
国宝は間違いなく今年を代表する一作ですね。
うん、
もう、世評的にもそうだし、
うんうんうん、
興行収入的にも。
うん、もうなんか、やっぱり普段映画見ないような人からも国宝ってどうですかって聞かれるんですよね、やっぱり。
はいはい。
やっぱそんぐらいなんで、もう、みんな見たがってるっていうか、話題にしてるみたいな映画だったなっていうので、うんうんうん、そういう方がもうなかなかね、珍しいというか、
うん、
いう感じがしますよね。
うんうん、いや、めったにないですよ。しかも、このタイプの映画が。
そうっすよね。
うん。
確かに、久しぶりな、大作がしっかり流行ってるって感じがしますよね。
はい。
うん。
はい。うん、まあ、我々的にも、むしろ、熱量あったかもしれないなって、うん、逆に。
そうなんですよね。
とも思うんですけど、うんうんうん、語り甲斐はありましたし、
うん
まあ
うん、
この番組の構造的な部分なんですけど、一時間も一つの映画の話してると、どうしても自分にとって足りなかった部分にフォーカスして語らざるを得ないっていうのもあって、うん、国宝の話、うん、オープニングだけで話してたら傑作ですって言って終わってたと思うんですよね。
ああ。うんうんうん。
で、そっから先を喋ると、どうしても自分にとってこれが足りないとかってなっちゃうフェーズに入っちゃうんですよね、話の流れが。
うん、
そうっすよね。番組の構造的な部分もあるかなっていうのもあります、それは。
逆にいい映画って語ることないんですよね。ウィキッドの時にすげえそれ思ったんですけど。う
ん、いいよねーって。
そう。
いいよねーって。
好きかなさすぎてウィキッド。
ひたすらいいよねって言ってた話ですよ、ね。
う
ん、
そうそうそうそう。
あれはあれで僕は楽しかったです。話してて、
うん
うん。
なんていうか、そこがなんかやっぱこの番組の特性でもあるし、なんか話してるうちに映画見てるだけでは至らなかったところに行きつけるのが、まあ、良さでもあるので。
うん。うん
多分、本当に国宝の回は結構それに行き着いた回というか、
うん。
うん。対策の大きな、なんていうかな、その、大枠とか枠にとらわれずに、結局そこで描いてたことって何だったっけっていうことを掘り下げていくと、自分とそれが飲み込めるかどうなのかって話になっていくっていうところが話せたので、うん、割と、あそこまで本気にさせる映画って意味では、やっぱ楽しんでたのかなとは思いますね。
うん。
いや、そうです、
ね。うん。むしろ、一番この番組的には好きなタイプの。
そうそうそう。
やるぞっていう気持ちになれるタイプの作品だったんでね。はい。では、次のお便り。ジンジンさんからいただきました。もう上半期なんですね。早すぎる。ずっと敵だと思っていたのに、ここに来て出会ってしまいました。国宝。吉沢亮と横浜流星の素晴らしさが絶賛されているのは納得ですが、田中泯さんが実に素晴らしい。所作のすべてが女より女で、白塗りの下の深く刻まれたシワまでもが美しい。今も日本舞踊のお稽古を続けている ことに自らの怠惰な生活を反省しています。幼き日の特事役の下川恭平くんにも注目してほしいですと。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
田中泯の話全然しなかったですね我々、うん、あちょっとしたか、
うんうんうん、
そんなに掘り下げてなかったですけど。
そんなには掘り下げてないですね、はい、うん、いやでも確かにもう存在感やばかったですよね、
うんうん、
もう完全にその域に達した人にしか見えないっていうあれやっぱすごいですよね、うんうん、
なんか僕見てる時にあのこれ伝わるか分かんないですけど、あのバガボンド出てくるあの柳生石秀才ってあの柳生家の一番強い長老みたいな剣士がいるんですけど、うん、
はい、
寝てる時の田中泯そいつ見てたなって思いながら見てました。
はいはい、あのたまに映画で田中泯さんとマロアカジさんが出てきたとき全部持っていくなっていう。
確かにマロアカジさんもそうです、
ね、確かに確かに確かに
達人オーラで全部塗り替えていくなっていうのはね、
うん、
よく思うんですけど。
うんうんうんうんうん、
うん、はい、じゃあ次のお便りマリオンさんお願いします。
はい、M原さんからいただいてます。上半期のベストはサブスタンスです。モンストロエリザ数の儚さが突き刺さりました。はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
サブスタンスは語りづらかったですね。
まあ、僕ら血浴びてる側ですからね。
うん、そう。
そうなんですよね。うん。
何語ってもてめえ何なんだよってなっちゃう。
そう。知ったふりして喋ってると痛い目見るタイプの、
はい、
映画ではあるので。うんうんうん、いやでもめちゃくちゃやっぱ今年一番のインパクトであることは間違いなかったっていうか、
うん
うん、とんでもねえ映画だったので、
いやいい映画だと思います本当に、
うん
うん、なんか俗悪さも含めて、
うんうん、
愛すべき映画だなとは思ってますけど、
うんうん
うん、
いいですね、その愛すべき対象と怒りみたいなものが両方こう同時に存在しうるんだ映画って、ってか同時に表現できるんだっていう、
うん、
その映画産業というものの愛も表現するし、それによる呪いみたいなものも表現するしみたいな、
うん、
うん、なんかそういうのが共存してる映画なんで、やっぱなんか複雑で魅力的だったなと思ってますね。
うん、
いやでも本当 M 原さんサブスタンス好きなんだなって思ったんですけど、うん、あの映画1の時にも、ことあるごとにサブスタンスいかがですかって言ってて、あの、さすがにちょっと、あの、グロ体制があるかどうかのワンクッションを置いてからしましょうねって思ったんですけど、さすがにちょっとみたいな。でも本当に、ね、好きなんだなっていうのはね、あの、本当に伝わってきました。
はい。では、次の歌り、大井さんお願いします。
はい。竹島るいさんからいただきました。僕の2025年上半期ベストは鈴木隆也監督の無名の人生です。未曾有の映像体験でした。光と闇と青春と老いと戦争と暴力と孤独と絶望と愛と無軌道と神とパンデミックと家族が描かれていて、ラストはほとんどオネアミスの翼のよう一分先の展開すら全く見えません。作り手の怨念みたいなものをスクリーンから感じてしまいましたとのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
無名の人生来ましたね。
いや
ー。来ましたね。もういや、しかもお便りがもうめちゃくちゃもう言いたいこと全部言ってくれてるというか、描いてることこうなんですよねっていうのを、僕と大石さんでは語れなかったことを的確にやっぱ説明していただいてて、
うんうんうんうん、
やっぱ、あの、さすが竹島るいさんだなというか、うん、もう、っていうふうには思いました、本当に。
そうなんですよね。うん、光と闇と青春と老いと戦争と暴力と孤独と絶望と愛と無軌道と神とパンデミックと家族、確かにそうなんだよなっていう。
すごくないですか、うん、このてんこ盛り具合っていう。
入るんすね。
入るんすよ。
入るんすよ、
それが。
ちょっとやっぱり注目ですね。
うん。
見てないんだよな。
いや、これはちょっと。ぜひ見てほしいですよね。
いや、うん、そう、これの回をやってもよかったような気がするし、僕は結構まあ、あの、オープニングでも少し話したんですけど、その、サブスタンスとかが80年代に対する愛と憎悪みたいなものを描いてるんだとしたら、はい、無名の人生は2000年代の日本に対する愛と憎悪だと思ってるんですよ。
うんうん。
うん。
だから、平成っていうものを、その、この中で振り返るとこうなるっていうものを多分、 描いてる気がして、
うん、
なんかそれがすごいこの映画の好きなところというか、まあ、自分もそうだからなんですけど正直、
うんうん
うん、
あの時代に対して青春もあったし、でももう今ある種令和という時代になってから、あそこの時代にあったグロさみたいなものが見えてきていて、
うん、
っていう中でじゃああの時代をどう捉えればいいんだっていうことを多分抱えてる人って多いと思うので、なんかそういう中で、うん、無名の人生はある種の回答を出してるなっていう気はしてます。
うんうん。なるほどな。ちょっとまあ、いつか見ます、それは。タイミングが来たら。うんうんうん、はい。たけしまるいさん、ポッドキャストやられてると思うんですけど。
そうですね、はい。
ポップ増水。
うん、うん。
はい。
お便り出していいんすかね、これ。いただいたってことは出していいんすかね、人の、番組にお便りするの、ちょっと、ドキドキするよねって話まで してた。
そうですよね。
じゃないですか。
めっちゃドキドキするんですよね、っていう感じなので。
マリオさん出しましたからね、すでに。
あ、オキエシャさん。
まあ出しましたけどね。いや、とか、本当にたまに夜明けのクロスレビューとかも、はい、すごい、僕のレビューと僕近いです、みたいな、
うん。はい。
リプライくれたことも、すごい嬉しかったですし、はい。はい、いや、でもめちゃくちゃ 大活躍されてる方なので、なんか、はい、なんかそんな方にもそんな女みたいな感じなんですけど、その。
いや、ちょっと、ちょっと、出してみようかなって、いただいたし。はい。では、次のお便り、ペリさんからいただきました。2025年上半期ベストをお送りします。私の上半期1位は、ウィキッド、二人の魔女です。よろしくお願いいたしますと。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
先ほども言った通り、むちゃくちゃいい映画なんですよ、
うん、
本当に。
うんうん、
ね
いい。
いや、本当よかった。
いや、後編がね、楽しみなんですよね。は
い、そう、ちょっともう予告出てますけど、ね、やばそうじゃないですか。
あ、出てました？
そう。出てます、出てます。
音楽版のなので、まあ日本版というか字幕はついてないんですけど、うん、はい。もう出てますね。
おうおうお
う。もうなんか、出会うシーンから明らかにこう、あの後の二人の再会みたいなシーンがこう、横で流れてるんですけど、もうそれ見ただけでちょっと号泣しそうになっちゃったというか、はい。
もうそうですよね。もうって言いますよね。なんか、もうそうならざるを得ないじゃないですかみたいなというか、うん、もう辛いよみたいな。
うんうん
う
ん、
もうこの引き裂かすような気持ちはどうしたらいいのみたいな感じで見てしまいましたね、横でね、うん。はい。
はい、では次の代理マリオンさんお願いします。
はい、しめじさんからです。私の上半期ベストはアプレンティスです。あちらの国の政治的背景に疎く、本作のその文脈で捉えきれてはいないものの、俳優の演技、カメラワーク、編集が素晴らしく、映画として一番ワクワクした作品でした。はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
普通に面白い映画だと思うんですよね。
うん、うん、うん。
うん。
別の意味が重なってるだけで、ああいう映画って結構あると思うし、その中でも結構完成度高いと思うんですよ。
うん、うん、うん。
ただ、いかんせん、別の意味でけえから、こう、捉え方も複雑に ならざるを得ないというか。
うん。
ああ、そうですね。
うん。いや、でも映画として、すごい面白い映画だと思います、
うん、
本当に。
うん、うん、うん、うん。
これを、まあ、悪落ちと捉えるか、成長端と捉えるかっていうのは、
うん、
まあ、怖いなって思いながらね、見ちゃいますね。
そう。なんか、その答えすらも時代に投げてくるというか、問いかけちゃうみたいなタイプの映画で。
全く上がんない映画なんですよね。そういう意味ではね、うん、いろんな意味ですけど、うん、それは、うんうん。だってこれ、うまくやればというか、こういうなんかすごい、なんていうんですかね。なんか、戯曲とかでやりそうじゃないですか。壮大な戯曲とかで、ね。
うん。うん、
それだったら、おーってなると思うんですけど、トランプになった途端に何にもそんな感じにならないから、うん、やっぱそこがね、うん、本当にちょっと、すごいなと思いますし、うん。うん。
まあ、またね、その対抗馬になってくるというか、ある種こう、鏡映ってくるロイ・コーンの描き方でこう、
うん。
そこのなんか切なさというかね。
うん。
うん。
うんうん、
それも、因果応報として捉えることもできるんですけど、単に負けたやつが落ちて勝ったやつが残り続けるだけの話にも見え かねないしで、怖えんですよね。因果応報とかじゃなく負けただけでしょって、
うん、
俺は負けないですけどっていう風にもキャッチできるから永遠に怖いんですよあの映画。
そうっすよね。映画側はというかその映像側はそれをこう批評もしないくらいのバランスじゃないですか。本当に事実そうだからそれを映してるだけというか、そう、それをなんか悪しきこととも描いてないというか、まあ事実そうなんだから仕方ないでしょっていうバランス感、それをどう捉えるかは僕らの個人の価値観に任せられてますっていう感じがすごいドライなんだけど、でもだからこそぐさぐさ来ちゃったかな自分はっていう感じすごいしますね。見た後しばらく落ち込みましたもん、本当。
いや本当試されてんなって思います、最近特に、別にアメリカとかじゃなくて日本でも、まあ、試されてるような我々ってめっちゃ思います。はい、では、次のお便り大石さんお願いします。
はい、光光太郎さんからいただきました。上半期映画ベストを送らせていただきます。プレデター最強頂上決戦になります。異なる時代と場所のモッサたちがプレデターと戦う。近接戦でだけではなくマシン戦もあり、どうやって勝つのかのロジックも練られているのでアクションものとして満足度は抜群です。戦闘民族国家であるプレデターたちが戦力差を覆して同族を殺した強者をどうするかというアイデアも面白かったです。ただ個人的には今回のプレデターたちはあくまでも派閥の一つであり、社会全体にこうした風習があるとは思いたくないのが正直なところです。店長メンバーの皆さん、リスナーの方々のベストを聞くのが楽しみです。応援しておりますとのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
プレデター注目してなかったですけど、ちょっとこれ、面白そうに、ですね。
なんか本当プレデター版ジョンウィックみたいな感じですよね。
あ、見てます？
いや、僕も見てはいないです。ただなんか小太郎さんの説明聞く限りそういう感じなのかなとちょっと思ったりして。
ああ、なるほどなるほど。はいはい。
なんかあれですよね、これアニメですよ、ね、
あ、アニメなんだ。
アニメーション作品じゃなかったっけ多分。
そうなんだっけ。
あれですね、ディズニープラスで配信されてて、でサムライとかも出てくるんですよね多分ね。
あー、へ
ー、確かそういうのじゃなかったですかね。え、今年ねプレデター普通。
本当だ、そうですね、そうですね、
そうですよね、
え、なんかサムライとか出てくるって、あの魔界転生みたいに宮本武蔵とかそういう、あの、偉人が出てくるとかそういうのではないですよね、さすがに。
どうなんだろう、でも本当に、ただ、サムライとプレデター戦ってるみたいなシーンありますよね。みたいな、なんかこう。
忍者も出てきますね。
そんな詳しくない。
え、やば。忍者とプレデター、
あとバイキングとか。
あ、マジですか。
スクラさん、ポスターで出てるのはそんな感じですね。
そういう、あ、面白そう。面白そう。
そう。
確かに。
なんか、あの、そうですね。中世の北欧でバイキングを束ねるやつと、
はい。
あと、あ、忍者か。侍じゃなくて、忍者だったんですね。侍の時代にかける忍者と、あと、第二次世界大戦のメカニック兼パイロット。
ああ、そういうことか。はいはいはいはい。
もうすげえことになってますけど、みたいな。内容作品ですね。
なるほど。そういうやつなのか。
なるほど。
めちゃくちゃ面白そう。
すごいですよね。え、てか本当今ちょっと、プレデター熱いなって、勝手に思ってるんですけど、
あの、バッドランドとか控えてますよね。
あ、うん、そうそうそう。今度控えてるのもあるし、ちょっと前にやったって、あの、ザ・プレイってやったじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
あの、ネイティブアメリカンの少女が戦うやつとか、はい、うん、はい、なんかこう、今、いろいろな何かと組み合わせて面白いことやれてる感がすごいというか、
はい、
うんうん、だから、今、プレデター、地味に熱い、みたいな感じがすごいしてるんですけど。
やっぱ、プレデター、いいですよね。まあ、多分、初めに別 IP と組んだのってエイリアンだと思うんですけど、確か、プレデターって。
うんうんうん、はいはい。
いや、いいですよね。で、エイリアンが、自我がなくて、プレデター側が一応コミュニケーション取れるって、このバランス感覚。
うんうんうん、
でも、戦闘民族だから本当の意味では分かり合えないけど、まあ、一旦タッグはできますね、みたいな、もう、むちゃくちゃいい立ち位置ですよね。うん、もう、何でも描ける、プレデター。
うんうんうんうん。
そうなんだよ。ああ、熱いなって思って。なんか。
そうっすね。でも、 ちょっとやっぱ変わってるとか、バッドランズもそうだし、今回の作品もそうだと思いますけど、プレデター側が主人公っていうのはなかなかなかったじゃないですか。
うん
うん、そこもちょっと、今後そっちに展開していくっていう面白さもあるんだってちょっと思ってはいて。
うんうん、
割とバッドランズも楽しみではあるんですけど。
うんうんうん、
そうですね。
はい、ちょっとプレデターは、もしかしたら今後注目かもしれないですね。
うん、まずは最強頂上決戦はちょっと見てみたいですね。
はい、
うん。
いや、なんかこれぐらいのタイトルつけられる作品っていうのがもうすでにいいなって思います。こういう温度感のプレデターのを見たさ。
確かに。
いいっすよね。なんか、こう、暑苦しい感じっていうか、なんていうか。
はい。では、こんなところで、お便りの紹介は終わらせていただきまして、では、我々から発表していきたいと思うんですけれども、例によって、順番決定ツールを用意してますので、はい。ちょっと決定させていただきます。
はい。
いきます。えい。あ、
え
1番、大石さん。2番マリオンさん、3番山口で、
はい。
いけたらなと思います、
はい。了解です。じゃあ、僕からでいいですかね。
はい。
もう、先にタイトルバーって言って、
はい。
で、まあ、一個一個話していくって感じですよね。
で、いいですかね。はい。
了解です、了解です。
はい。
ではでは、じゃあ僕のランキングですけど、まず、5位は、お便りあげてくださった方もいらっしゃるんですけど、ウィキッドですね。
うん。
うん。で、4位が、これは、リマスター版になるんですけど、カップルズ。
うん。
うん。
で、3位が、ファーストキス。
お、
はい、ね、
はい。はい、はい。
で、2位が、無名の人生、うん。
はい。
で、1位が、ベイビーガールズ。
お
ー。おー。
なるほど。
おー。
ですね。はい。
なるほど。
はい。で、まず5位から話したいんですけど、ウィキッドは、まあ、さっき言った通りもう、語ることがないほど好きな映画ではあるんですけど、なんていうんですかね、うんうん、その、歌詞というか、セリフの外側に、その言外に置かれてる意味合いみたいなものが、やっぱり深い、ってか何回味わっても、何回もいろんな意味で解釈できるっていう良さがあって、なんか、
うん、
僕一番ラストの2人、まあ、エモーションで爆発する、そのラストの歌曲があると思うんですけど、
うん、
その途中で I hope you're happy っていう風にお互いが言い合うっていうシーンがめちゃくちゃ好きで、あそこだけで何回も聞いてるんですけど、その言い方が変わってくというか、同じ言葉なんだけど、それを投げかける意味がどんどん変わるし、そこには一個の意味じゃなくて複数の意味が連ねられてる感じがあるんですよね。もう道は完全に違えてしまう二人なんだけど、だけど、幸せは願って、それは本心なんだけど、途中、最初はそれこそ突き放すような言い方で言うわけですけど、最後の、2番目に出てくる I hope you're happy に関してはもう、それしか言うことができないみたいな。
うん。
なんか、それって友情だよねっていうのをすごい見てて思ったんで、なんか本当に、この昨今の映画の中で、その、友愛っていうのを正しく描けてる映画ってウィキッドなんじゃないかなって思って。
うん。
うん、なんかそこが、もうとにかく好きでしたね。
いやー、もう、良すぎて、こう、僕ちょっと語彙足らなくなりがちなんですよね、ウィキッドに関しては。
なんかこう、これをあえて語ることはもはや野望なんじゃないかぐらいな、そのぐらいの完璧な語り方をしてる作品だなとは思うので、まあ、そもそもね、傑作のミュージカルってこともありますし、それの映画へのアダプテーションも完璧だったって意味で、ちょっとウィキッドは忘れられないかな、うん、今年代表するって言っていいんじゃないかなと思いますし、後編が楽しみです、
うん、うんうん
うん、
はい、っていう感じですね。で、4位カップルズなんですけど、あ、これはもうリマスター版、まあ、
うん、
言わずと知れたエドワード・ヤンの傑作ではあるわけで、うん、僕はもう初めて今回見たんですけど、いやー、もう面白かったです。もうで、どう面白いかは、ちょっと前に、シネマの前で論じることで大ちゃんさんがすごく長編語られてるんで、もうそれ聞いてもらえたら、もうすべて僕が言いたいこと言ってるって感じなんですけど、
うん
うん、すいません、あの時お便り送れなくて、送りたいって思ってますけどね。
いや、もう僕も回に間に合わず、後で一応送ったんですけど。
そうなんですね。
まあ読まれないかもしれないですけど、うんうんうん、はい。一応送りはしました。
いや、申し訳ないです。ちょっと僕も送るって言ってたんですけど、申し訳なかったり、それだけはちょっと言いたかったんですけど、なんかもうとにかく、うん、 まあ、今年結構、社会について考える映画が割と自分の中では刺さったなって印象があって、さっき言ったアプレンティスもそうですし、サブスタンスも結構そのジャンルだと思うんですけど、その、現代じゃない立ち位置で、しっかり現代の社会のことを描けてる。まあ、多分それは、ある種普遍的なことを描いてたからってこともあるかもしれないんですけど、その、
うん、
この現代社会というか、まあ、言ってみれば資本主義社会、まあ、あるいは大量消費社会っていうところで、人間が消費されていく社会だよね、今ってっていうのを、すごい残酷に描きながらも、なんかそのドライさはめちゃくちゃもう、コメディでありながらドライっていうあたりがすごい、カップルズいいところなんですけど、
うん、
なんか笑っちゃうようなバランスなんだけど、でも描いてるその、もっと奥には、結構僕らの実存に関わる大きな問題を、ポップに描けてると思うんですよ。
う
ん。うんうんうん、
で、その末で、じゃあ、消費されない関係性って何なのよっていうところで、ラストの最高のキスシーンに持ってくっていう、そこもね、ある意味ポップなんだと思うんですよ、うん、すごく。
そうですね、
うん。で、そのポップさとグロテスクさが両方、こう、本当に最高のバランスでブレンドされてる映画だなと思って、うん。割と結構、生涯ベスト級に好きかもしれないってぐらい、カップルズは、好きな映画になりました。割と、なんか、自分の今後10年のテーマカップルズかもな、ぐらいな感じで、好きな映画でしたね。てか考えてたことを、もう、それよそれって言ってくれた感じがしました。
いやちょっと、その、刺さり方の深度がだいぶいってますよね。大石さんに対して。
いや、そうなんですよ。
カップルズの刺さり方が。
そうなんですよ。なんか、もう本当に、ここ数年間、だんだんこう、映画だけではないんですけど、なんか、どう生きるかみたいなことをなんか自分で、はい、問われる数年間を経験してきたんで、そうするとやっぱり、この手の作品がより刺さるようになってきたんだなって感じがしてはいます。
うん、
で、
うん、
似た感じで3位なんですけど、そういう意味では。
うん。うん。
はい。
ファーストキスなんですが、まあこれもね、まあ、ポップだしエンタメなんですけど、まあオープニングで言った通りも、久々に自分がいたんで。
てか、大石さんでしたけど。
ああ、はい、そう。あれ、松村北斗あれ僕なんですけど。
そう。もう、生きていいと思います。生きていいと思います。
まあ、もう、ネタバレとか多分関係ないで話しちゃいますけど、なんていうか、古生物学やってるってもうやりすぎじゃんって思っちゃって。嘘だろってなった。
やりすぎじゃんとは。やりすぎじゃん。
そう。
いや、ちょっとね、彼の辿るルート、
うん、
生っぽすぎるんですよ。
そうなんですよ。本当に。
あまりに生々しい、あれは、
うん。で、全然あの世界、まあもちろん僕は古生物じゃなくて、ちょっとずらした形でその進化の話を、進化の研究をしてた人間ではあるんですけど、うん、とはいえ全然当事者なんで。
うんうん。
そうですね。
で、ある意味今、結構彼、が辿ったであろう道に近いところを辿ってる気がする。ので、もうなんか、なんていうんですかね。あれも映画というよりも、なんか予言書
怖い怖い。怖い怖い。
40ぐらい死ぬんじゃないかな自分と思ってるんですけど、なんか最近。あの映画見てから。
いや。
でもなんかそのぐらい、この先の未来で考えることはこういうことだっていうのを先に言われたみたいな気がして。
うん、
それこそだから、うんうん、松たか子がタイムスリップしていくタイミングとかも、結構自分が今いる立ち位置そのものみたいなところにこうタイムスリップしていくような感覚があるんですよ。
ほうほうほうほう。
だから、本当に今の自分とその今の自分を延長線上に描いた先にある未来っていうものを、まあ、坂本雄二なりにですけど、すごい端的に、しかもちょっと残酷に描いてる気もして。
うんうん。
で、それでいて、でもじゃあどうすればいいのか、っていうところで、多分だから、ファーストキス見てから生活の方を見なきゃいけないってなったところもちょっとあるとは思うんですよね。
なるほどね。うん、
っていうぐらいには、結構人生に影響を与えられちゃってる作品でもあるし、まあこれもさっき言った通りで、ずっと考えてたことをなんか映画側から先に言い当てられたっていう感じがする作品だったんで、ちょっとこれは忘れられないなという。あでも、4位、3位に関しては、なんで、映画でとして好きというよりも、なんか人生としても好きだから、ちょっとこう、映画ランキングの上に上げるのは、なんかちょっと違うなってなって、この位置にいるんですけど。
そうだ。なんか、だからこそ、1位、2位なのかなって思ってました。
いや、なんかでも、それやっちゃうと、映画として、なんか、 映画ランキングとして人にこう見たらいいよって勧めるときに、これあまりにも自分すぎるからなと思っちゃって
。ああ、そうなんですね。
ちょっと遠慮したというところがあります。今回のランキングに関しては。
感覚はわかります。
感覚はわかります、はい。ちょっと自分すぎるんですよ、3番、4番。ね、とでも上げたいという意味で上げました。
うん。
で、2位無名の人生は、もうさっき、ちょっと、竹島るいさんのお便りでも語りましたけど、面白いし、その、さっき言った平成への愛憎っていうところ、もう、他の映画では見たことないバランスというか、うん、なんだろう。それこそ、お二人、僕がちょっと参加できなかったマキシーヌの回で、
うん、
お二人が、80年代に対する憧れと、うん、その、
うん、
でもそれって良くない時代だよねっていうのって、今いろんな作品で描かれてるよねってお話あったじゃないですか。
うんうん、
じゃあ僕らの時代って何が描かれるんだろうってお話があったと思うんですけど。
うん。
ああ。
で、無名の人生ってそれを2000年代で描いてくれてるなって僕は思ってるんですよね。
うん。
まあ、もちろん2000年代の日本っていうすごい、ある意味、局所的な場所だと思うんですけど、本当に監督の鈴木龍也さんが、本当に僕とかマリオさんとかと同世代の監督なので、はい、見てきたものとか、経てきた時代みたいなもの、あるいはそこに偏ってた空気感みたいなものを多分すごく、似たように受け取られていて、平成っていう時代のどこが軽薄なんだけど、でもずっと先が見えない闇感みたいなもの。で、それはなんなら令和まで続いてると思ってるんですけど、なんかそのうつうつとした陰鬱な感じがすごい映画の中に刻まれてるなって思うんですよ。
うんうん、
で、本当にこの映画ってアニメーションなんだけど、一人で iPad で描いたコマ送りのというか、すごいフレームレートが荒い。
うん、
アニメ映画なんですけど、そのフレームレートの間と間、要は運動として描かれてない、そこにこそむしろドラマがあるというか、描かれてないところにストーリーがあるんだろうなっていうのを、本当に余白の中に、なんていうかな、盛り込んでる。
なるほど。
うん、
うん。だから、コマが遅ければ遅いほど、むしろ豊かであるっていうのを、あれ、発明だと思うんですよね、本当に。
そうですよね。うん、本当に。いわゆるヌルヌル動くアニメでは成し得ないことができてって思いました。
うん、そうそう。ちょうどマリオさんがルックバックで見たかったのはこれだってお話をしてたと思うんですけど、その、はい、ルックバックの漫画版って、やっぱりコマというか、一個一個の場面で、うん、そのコマとコマの間に僕らは想像を及ぼす、うん、っていうか想像をするわけじゃないですか。うん、何があるんだろう、この二人にはっていう。で、それって漫画でしかできない手法だと正直思ってたんですけど、うん、映画でもできるんだっていうのを無名の人生から学んだというか、教わったというか、うん、まだまだ映画ってこういう戦い方があるんだなっていう意味で、うん、いやなんか新しい映画の誕生を見たな、瞬間に立ち会えたなっていう嬉しさもあって、
うんうん
うん、なんかそういう意味でめちゃくちゃ好きな映画ですね。なんで映画としておすすめできるなっていうところも含めて、うんうん、無名の人生はちょっとおすすめかなと思います。
なるほど。
で、1位がベイビーガールなんですけど、
うん、
なんつうんですかね、サスペンスってこれだなってベイビーガール見て思いました。今、現代において描けるサスペンスって。
はいはいはい。
うん。
これまでそれこそ、この手の権力と、ある意味恋愛っていうのって、いろんな映画でちょこっとテーマになってきたと思うんですよ。例えば、ターとかでもそうですし。
はい。
なんだけど、ベイビーガールって、その絶妙な、うん、なんていうかな、そこに漂う嫌さみたいなものと、でも、結局恋愛って個人間の関係の話じゃんっていう、そこって他人がとにかく言えないよねっていう、そのギリギリのラインを本当に見事にすり抜けていて、この2025年にこのバランスので映画が作れるんだっていう、割と感動があったというか、
うん、
どっちに転んでもいいのかなっていう状態の中で映画が進んでいくスリリングさ。
うんうんうんうん、
そして、そのスリリングさを露悪的に回収しないというか、
うんうん、
いわゆる女性が不幸になる、うん、そういう不倫をした女性って不幸になるよねっていうステレオタイプに落とさないラストの秀逸さ、
うんうんうん、
含めて2025年としてこの完成度の映画ってなくないかってぐらい僕結構好きで、
うん、
そうだから全然そのいわゆるリビキッドみたいにどこから誰が見ても OK って言える映画じゃないんですよ。でも、
うん、
映画だから描けるそのギリギリのところ本当にスレスレのところを見事に渡り切ってるなって思ってるんですよ、
うん、
そういう意味でベイビーガールはちょっと僕類を見ないレベルで今年の傑作だなって思ってます、
うんうん、
確かに 喋った時も大石さんの熱量すごかったでしたね、そういえば。
うん、うん、うん。
ああ、
うん。いや。
うん、うん、うん。確かにな。
なんか、こう映画館で、心底ドキドキしながら映画を最後まで見れたの久しぶりだったんですよ。
うん、うん、うん。
え、大丈夫なのこれっていうのと、いや、でももっと行っちゃえよっていう両方が同時に自分の中に発生するあの感覚を久しぶりに味わえた気がして。
うん。
で、あ、これサスペンスだよなっていう、その緊張感の中で90分かな ?2 時間弱ぐらい、その画面に貼り付けたのが久しぶりで、そういう意味でもなんか本当に忘れられない一本だなと思ってます。
うん、うん、うん。なるほどな。いや、確かに本当バランス、すごい映画でしたね。
うん、うん、うん。
そうですね。うん。
思い返すに。
かなり、危うさも込みでどうなっちゃうんだろうみたいな、って思いつつ、でも、一方でそこにある切実さもめちゃくちゃわかる部分もあるしなっていう、その難しさみたいなのを突きつけられてるみたいな。
うん、うん、うん。
が、スリルにつながってるっていうか。
うん、うん、うん。
ですよね。うん。そう。
だから、社会と個人の矛盾みたいなものをすごい描いてると思うんですよね、あの作品って。で、それって結構今年のそれこそアプレンティスとかだって、それを社会だけに適応した話だったし、それはサブスタンスもそうなんですけど、そこのいい塩梅ってどこなんだっけって結構みんなのテーマなのかなとも思うんですよ。
うん。
うん。
っていう意味でも、なんかベイビーガールはそこのうまい落としどころを見つけられた。そう。
うん、うん。
なんか本当に最後に夫婦の愛に戻るっていうあたりとかも、まあうまいと思って。
うん、うん。いや、今ちょっと作品名思い出せなくて調べてたやつがあったんですけど、
うんうんうん、
メイ・ディッセンバーって映画あったじゃないですか。
はい、ありましたね。
あー。
で、あれがすっげー難しいバランスの中で、こう、進みながら、最終的にそこの着地は、みたいな感じは僕は受け取ってたんですよ。
はいはいはいはい。
それは、みたいな、僕はね、ごめんなさい、これはね、ちょっと、解釈、ちょっと難しすぎて僕はそう感じちゃったんですけど、本作は、ベイビーガールは確かに難しいところ、難しいまま最後まで貫いたような気もするかなっていうのは、かなっていう。ちょっと、まあ、メイディセンバーの感想の捉え方もちょっとこれがどうかっていうのを僕も自信ないです。ってなったんですけど。
うんうんうん。
はい。
ああ。
ですよね。だから、この手の問題、確かに描かれがち。てか、確かに、この最近、ちょこちょこいろんな映画で見るんですけど、
うん、
その中で、やっぱり、うまい落としどころってなかなか難しい。だから、描いては見せるんだけど、落として見せるの、うん、最後のラストどこに着地するかって多分、相当難しいテーマなのに、うん、ようやったって感じがしてるっていう。
うん。
うん。
なんか、そこに映画の手腕、まあ、ラストが全てではないですけど、でも、
う
ん。うん、でも、やっぱり、それって難しいよなって数年見てきた中で、いや、これなら納得できるわっていうところがあるんだっていうことに結構喜びを抱いたので、うん、そういう意味で見事でしたっていう意味でも、ベイビーガールは1位に上げたいなと思ってます。はい。すいません、ちょっと長々となりました。僕はこんな感じです。
はい。
はい。
では、マリオンさんお願いします。
はい。じゃあ僕のベスト5ですね。はい。
はい。
第5位。今日の空が一番好きとまだ言えない僕は。
出ましたね。
なるほど。
はい。で、第4位が、アンデッド、愛しき者の不在。
うん。
で、3位が、カタツムリのメモワール。
うん、うん、うん。
なるほど。
で、2位が、クイア。
おお。
はい。おお。
で、1位が、アノーラです。
なるほど。
おお。
なるほど。
はい。はい。まあ、ちょっと時間もあれなんで、巻きで、行きましょうかね。はい。いえいえ。まあ結構もう喋った話題のも多いんでね。うんうんうん、まあね。まあまあ5位の今日の空が一番好きとまだ言いたい僕はに関してはもうラジオ聞いてくださいって感じがするんですけど、もう。てかもう映画ももちろんすごく、なんというか感情揺さぶられて、もう一回見た時とかもうものすごいもう怒り狂ってたような感情もあったし、ふざけるなよみたいな。おい、こんな、さっちゃんですよね。あれ。
はい。
あとですね。はい、サッちゃんの気持ち考えてみろや、みたいな気持ちになってたわけですよ、やっぱり。うん、けど、2回目見たら、ものすごい冷静に見れて、うん、あ、そういうことが描きたかったっていうか、もう1回目から描けて、それ、描けてて、それが、めちゃくちゃ受け取ったがゆえに、 もうとんでもなく怒りを感情が出てきちゃってしまったんですけど、それは、
うんうん、
なんかすごいそこのなんか揺さぶり方がもうえぐいっていうこと、うん、でまああとラジオでもたくさん話しましたけど、やっぱ自分の愚かな部分、
うん、
自意識愚かな部分っていうのをやっぱいろいろ考えさせられてもしまうというか、っていうのが本当にやっぱちょっとこの作品からのこう受け取ったものっていうのがもうちょっとかなりエクストリームだったっていうのがちょっと忘れられなかったので5位にしてますね、うんうんうん、はい。で4位のアンデッド、はい、愛おしきもの不在なんですけど、まあ、ちょっとな何の回だ、リアルペインの時だったかな、ちょっと触れた気がするんですけど、うんうんうん、
言ってたと思います、
うん、確かに確かに、
はい、うん、まあ別にこれ今年だからというか、その、この年だからというわけではないんですけど、なんかやたらと結構死についての映画めちゃくちゃ多かったなっていう感覚がすごいあって、
うんうんうん、
まあそのリアルペインとかももちろんそういう話だったし、まあ敵とかも死とどう向き合うかっていう話だったし、
うん、
あとまあザ・ルーム・ネクスト・ドアだったりとか、うん、あとちょっと最近見たやつでも、あの、突然君がいなくなってっていうアイスランドの映画があったんですけど、まあ、それもそういう映画だったし、まあ、あとちょっと僕があんま合わなかったんですって言ってしまいましたけど、まあ、ルノワールももちろんそういう映画だったんです
よ、
うんうん、
なるほど。
死と向き合う話というか、うん。なんかそういった中で、ちょっと特に今年一番一緒に残ってたのが僕、アンデッドっていう作品で、まあ、死んでしまった人がアンデッドとして蘇ってくるっていう話なんですよね。で、まあ、三つのまあ、家族のが、まあ、群像劇が描かれていて、そのなんか、三者三様でその、死の向き合い方が違うんですよね、やっぱり。うん。なんかその向き合ったが果てにどうなってしまうのかっていう違いも含めて、まあ、結構、もうそこにあるものって、かなり、もうどうしようもないぐらい現実というか、たとえアンデッドとして蘇ったとて、みたいなことになっていくわけですよ、
うんうんうん。
なんかそこに完全にもう絶望してしまうみたいな瞬間もあったりとか、そこから勇気を持ってじゃないですけど、あの、ものすごい痛みというか、精神的な負担も込みで決別をするのかとか、なんならそこにこう、もうどんどんのめり込んでいってしまうみたいな人とかもいて、なんかそこの描き方っていうのがすごいなんか、死との向き合い方の描き方として多様性がそこにたくさんあっていいなっていうふうに思っていたっていうのと、やっぱり死、その自分と死っていうエピソードってやっぱ、ちょっとずつみんな違うものだなっていうのもちょっと思ったというか、
うん、
まあ、どういう人が亡くなりましたか自分にとってみたいな時に、そこに至るまでのエピソードとかってすごくやっぱ多様だよなって思って、なんかそういったものにも触れるような作品だったんじゃないかなっていうふうに思ってて、なのでちょっと僕は今年のそういう死にまつわる映画としては、アンデッドが一番印象に残ったかなっていうので、はい、4位に入れました。で、あと、カタツムリのメモワールは、まあもう喋ったばっかりなんで、
でね、
これももうそれ聞いてほしいんですけど、はい、みたいな。うん。まあでももうちょっとちょっと触れてなかったこととして、やっぱりその、ストップモーションアニメだからこそのなんかこう、表現の豊かさですよね、
うんうん
うん。うん。特にオープニングが、今多分 YouTube でも無料で公開されてる部分なんで見れるんですけど、もう劇中に登場したありとあらゆるものがなんかこう、ぐしゃーってこう、山のようにこう積み上げられてるみたいなところにこうクレジットがこう載ってるみたいなとこがあって、もうまずその作り込みだけでもえぐいんですよね、やっぱり、うん。もうあらゆるものが、もう劇中に登場するあらゆるものがこうゴミの山みたいな感じでこう積み上がってる。で、まあそれはだんだんそのカタツムリグッズを収集して、その彼女だけの城じゃないですけど、守る殻の中みたいな。ものになっていくのともちょっと通ずるような、
うんうん、
こう、溜め込み症みたいなところだと思うんですけど、今ちょっと、そこにも繋げてるようなテーマかなとは思うんですけどね。そのオープニングがね。なんかそういったところからもすごく表現としてなんかもう、もうなんか見てるだけでもなんか、心地いいというか、うん、うん。感覚っていうのがやっぱすごいまずあって、うん、もうそのデザインのそのダークさとかも込みで、やっぱそこがすごく刺さってるっていうのは、やっぱりありましたね。
うんうん、
だからこそ描ける、人生の痛みみたいな、というのも、しっかり描かれてる、と思ったし、まあその殻に閉じこもる、そしてその殻から出てくること、っていうこと、どちらも大切さとして、やっぱ描いてる。で、それをまあ、ある種、回想という形で振り返ること、それがまた、 新たな人生をこう進む一歩にもなっていくだろうし、っていうこともすごい描いてて、僕はすごくやっぱり忘れられない映画だなっていうふうに思って3位にしました。で、2位のクイアなんですけど、まあもう僕はもう、ダニエル・クレイグ演じる主人公のあの、もうどうしようもない孤独というものにも、なんかもう、自分ごとのように思えてしまうというか、もう、つながりたいけど人と触れ合えないみたいな感覚がすごいわかるっちゃうんだよなっていう。つながりたいけど本質的にはすごくなんか臆病で傷つきたくなくてみたいなところがあって、やっぱりそこいうのがゆえんでつながれないんだよねみたいな。っていう、もう自分を守るある種の防衛本能みたいなことですよね。っていうのがやっぱりすごく彼の孤独から感じられてて、なんかすごくそれがもう分かっちゃうんだよなーみたいな感じがもう刺さっちゃってるんですよね、だいぶ変な映画だったと思うんですけど、もうなんかその一点だけでもうなんかちょっとこのクイアという作品のことをこうしみじみと良かったなと思えるっていうのがやっぱすごくありますね、もうラジオで喋りましたけどたくさん、もうこれもこの回もすごく僕好きでしたけどね、いろいろ話できて、って感じはしましたね、
そうか、いや、そういえばマリオンさんすごい熱量高かったなと思って
そう、意外と実は高かった
んです
、っていう感じの作品でしたね、で、1位のアノーラは、まあ、これもめちゃくちゃ僕高かったと思うんですけど、
そうですね、そうですね、
もうなんかすごい割れ方してましたけどこの時はね、そう、でもやっぱそういうアノーラってある種その僕は感じた方向としてはやっぱりすごくエモーショナルな方向性ですごくぶっ刺さってるとは思ったんですけど、ただそこに端的してもよかったっけっていう視点が、まあ大石さんとか大石さんからもあって、まあ、そういった視点はもう必ず生まれる作品だったと思うんですよね、なんかそこのやっぱこれも危うさというか複雑さをすごく映画の中ですごいがっちりこう波として映画の展開として感情の波をすっかりコントロールガチッとコントロールして離さないみたいな、その力技というかパワフルさっていうのがやっぱりこの映画の魅力というか、ちょっと忘れられなさだなというふうにやっぱ思ってるんですよね、いやもう本当あの回なんかもう喋りたいことたくさんあって全然喋れなかったなって本当思ったんですよ本当に、もうもっとなんかあそこの言い合いしてるとこほんとバカバカしくて最高でしたよねって話もほんとしたかったじゃないですか。
そうですよね。ちょっと、長えだろってぐらいの尺でね。
いやもう、あのね、もうあのバッタ砂漠やばいよな、みたいな話とかしたかったじゃないですか、みたいなね。タトゥー流すんだとかね。もうそういうしょうもないところから話したかったぐらい。なんかそういうもう面白みもたくさんあって、しかも映像もすごく美しかったなというか。後半になればなるほどザラついてくるというか、色がなんか少なくなってくる感覚。すんごい良かったなと思って、何なんでしょうね。この上げ上げ感とこのわびしさが同居する感じっていうのは、ちょっとやっぱりすごいなと思いましたね。もうちょっとショーン・ベイカー大好きでしたけど、いや、今回もすごかったっすっていう風な感じでしたね。はい。
そうか。そもそもショーン・ベイカー超好きでしたね。
まあね。
そうですよね。
超好きっていうのもありますけど。でしたけど、まあ、ここまでね、引っ張ってこられたとか、やられたって感覚は、やっぱりちょっとなかったので、まあ一番だなっていうふうに思いまして、この順位になりました。はい。
はい。はい、では、山口のベスト5、行かせていただきます。5位、ミシング・チャイルド・ビデオテープ。
はいはいはい。なるほど。
4位、ラブ・イン・ザ・ビッグ・シティ。3位、ドラえもん・のび太の異世界物語。
あ、
2位、ミエルコちゃん。
あ、
で、1位が、セプテンバー5です。
そうね。はいはいはい。
いや、セプテンバー5めちゃくちゃ悩んだんですよね。そう、うわー、はい。
まあ、新幹線大爆破が殿堂入りなんですけど、ちょっとさすがにやめとこうと思って入れるのやめました。はい、で、ミシングチャイルドビデオテープに関しては、いやー、まあ、この手のフェイクドキュメンタリー系ってあんまり経験してこなくって、まあフェイクドキュメンタリーでもないんですけどね、本作は。
まあ。
ただまあ、この本当に怖いことはほぼほぼ起きてないと思われる感じなんですけど、なんていうかやっぱりね、希少さなんですよね。 やっぱり、世界って奇想っていうとこだと思うんですよ。なんかよくわからない。自分が知らない理屈で動いてる。なんだったらそれが理屈ですらないのかもしれないっていう。ただ、とにかく自分には観測できないことが起きていますっていう。うん、それを、ただ、もうめちゃくちゃ狭い視界の中で追わされるっていう、この感じなんですよね、
うん。
で、その主人公の中にある弟を亡くしてしまったっていう、その悲しさとか、あとは罪悪感みたいなものとかも物語の推進力としてすごいいい感じに働いてって、その主観的な感情の落ち着かなさ、もうこの罪悪感とか罪の意識とか、そのなんか嫌なものから逃げたいっていう感覚と、この世界の舞台そのものの違和感、希少さがちょうどいい温度感で噛み合ってて、それがそのまま動いていくっていう。で、やっぱり本作のハイライトは、中盤で民宿の息子が語るエピソード。
ああ、そこ
嫌だ。すごいんですよ。
嫌だった。
あれ。
ゾワッとしましたね。一番怖かったね。
で、希少すぎると物事は怖いっていうのの、あの、究極系だなと思うんですけど、キッショってなるんですよ。
ゾワッとしますよね、あれは。
でも、それがむちゃくちゃ怖い。キショっていうのは、要するに自分の理解が及ばないものが永遠に絶対にそこにあるっていう。で、自分はそれをもう目をそらすことしか残されてないっていう、この絶望感なんですよね。その絶望感の中で生きていかないといけないっていう、いや、この世界って地獄ですねって本当心底思わされて、はい、もう、その、あの、この世界は奇襲という地獄が永遠に詰まってる、すごい素晴らしい作品だったなと思いました。あと、あの、主人公の同居人の妙に主人公に献身的な、あの関係性も味濃いなと思いました。
確かに
楽しんではいたんですけど、
うんうんうん、
はい。で、4位のラブインザビッグシティなんですけど、まあ、本作、まあ、オープニングでも一回喋ったんですけど、ズバリのところで言うと、この主人公の一人の女性のジェヒっていうキャラクターに、僕は完全に恋をしてるんですよね。うん、本当に、もうラブなんですよ。これは。この感じはラブなんですよね。
なるほど、なるほど。
で、ただ、その、ジェヒっていうもの、との関係性をラブになってほしくないっていうのがあって、で、このもう一人の男主人公のフンスっていうのは、まあその同性愛者っていうのもあって、まあこの二人は、あの、シェアハウスできるぐらいに、まあ、あの、フレンドなんですよ。
うん、うん、うん、
うん。
だから僕はフンスになりたいけど、ラブの感情でフンスになったらもう成立しないから、むちゃくちゃもどかしくて。いや、あのね、すごいんですよ。もう、ムズムズするんですよね、なんか。フンスになりたいけど、自分は絶対フンスになってはいけないっていう、なんか、難しい感情があって。あと、まあ、あの、韓国の、まあ、現代韓国のその家父長制であるとか、その同性愛嫌悪みたいなもの、そういったものが、彼らの状況っていうものを良くないものにしてるっていうところのドラマも結構、語り口はライトというか、
うんうんうん、
あの、なんていうか、テレビドラマぐらいの温度感で話は進むんですけど、いや、でも描かれてること自体はえぐいですよね、みたいな。その、男性から女性に暴力の描き方とか、
うん、
あるいはその、同性愛者っていうものに対する嫌悪の描写とかも本当にえげつないですよね。
うんうん
うん、でそこのバランス感覚も、うんうん、最終的にポップな映画に見えるけれども、ちゃんとえげつないですっていうことを描いてて、うん、重くなりすぎずに重い、すごいいい映画だなと思ってます、うん。はい。で、3位、ドラえもんのび太のエセ界物語。これはですね、まずそのテーマが美術っていうところで、そもそもドラえもんという漫画を内包しているっていうところの凄さがあるなと思ってるんですけど、
うんうんうん、
あと、まあ、劇中のテーマとしても、絵を描くっていうことは技術じゃないんです。その、どういう思いを込めて絵を描くかっていうことなんですっていうのが語られるんですけど、まあその中で、もうストーリーの中で、のび太がドラえもんを描くっていうシーンがあるんですよね。
うんうんうん、
で、それはストーリー上もめちゃくちゃ重い意味を持つんですけど、うん、ストーリー内での意味とかじゃなく、 のび太がドラえもんを好きすぎるっていうことに僕はもう泣くんですよ。でもそれはのび太だけじゃなくて僕もそうなんですよ。もう小さい時にどれだけドラえもんの絵を描いたかっていう。もうそれはもう僕なんですよ。
うん、
そのドラえもんの絵を描いてそれによって冒険したいっていう思いが、それを映画の中でやってるから、もうこれはもう好きなんですね。どうしても。なんか本作自体は別にメタをストーリー内でやってるわけじゃないんですけど、見てる自分たち含めて結果的にメタになる映画だなと思って、
うん、
いやーすごい好きな映画ですね。はい。面白い一作だなと思います。で、2位、見える子ちゃん。これは、作品の中身自体が圧倒的っていう感じではないかなと思ってるんですけど、映画の面白さって、期待値とのギャップだと思うんですよね、つまるところは。
はいはいはい、はい。
で、本作が今年見た映画の中で一番期待値に対して上方向に図抜けた一作だったんですよね。実際、その、ものすごい高い期待値を持って本作見に行ったら、あ、なるほどなるほどってなっちゃうかもしれないんですけど、
うん、
なんか、背負いすぎない感じで面白い映画見れたらいいなって感じで行ったら、お、ここまで面白いですかってなる。でも、心に残る映画ってそれだったりするなと思って。それは作品としてではなくて、人生の中でのイベントとして見たときに、あ、思ってたより良かったな、みたいな。そのギャップこそが、後々の自分の人生に残ってくるものだな、とは思うんですよ。
うん、
それが、本作は、もう圧倒的に大きかったです。
なるほど。
はい、うん。で、後半になれば、あ、こういう話、あ、こういう話っていうのがどんどん出てきて、まあ、その、どんどん味変が起こる映画としても単純に面白いなと思ってます。
はい。
はい。
はい、
で、1位、セプテンバー5。もう、これは純粋に傑作。もう今年の中でぶっちぎりだと思ってます。
うん。
はい。その、実は密室劇っていうところの、意外性というか、あ、よく考えたこれ密室劇でしたね、みたいな、その意外性もあるし、うんうん、その、まあ、反リアルタイム的な進行をするストーリーの進行も面白いし、その登場人物たちが全貌を見えないっていうことで、正しいことをできないっていう、
うん、
誰も神の視点に立てないっていう、で、後々の歴史から見たときに彼らのやったことは良かったのかどうかっていうのも、まだ彼らはそれを問える立ち位置にいない、まだ。うん、僕たちは知ってるけど、で、僕たちは神の視点としてこの映画を見てるけど、でも登場人物たちはそんなこと関係なく、今ここにあることはやるしかないっていう。それは映画じゃなくて、今自分たちもそうじゃないですか。
いや、おっしゃる通り。
正しいか正しくないかなんかわかんないけど、うん、とりあえず自分はこれをやるってことになってるっていうことをやって、
うん、
もうそれをできるだけの正しいことをしようとする。その判断を未来に預けるしかないっていうことを日々やるのが我々だと思うので、
うん、
いや、この善悪を超えた人間が使命で何かをするっていう物語として、いや、本当に圧倒的な一作だなと思います。あともう純粋に面白いです。
うん、
はい。もう今年の圧倒的一作かなと思ってます。っていう感じでしたね。
はい。
はい。時間が、
時間が
やばいので、
時間がやばい
ですね。ですね。
はい。はい。なので、すいません。ドタバタですが、これにて、2025年上半期ベスト5の話を終わりたいと思います。はい。では、お知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回開催日は8月2日土曜日です。これまでは毎月最終土曜日の開催が基本でしたが、今後は開催タイミングが流動的になりますのでご注意ください。場所は大阪南町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。また、この番組ではお便りを募集しております。番組全体へトークテーマ作品に向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X および Instagram にて告知しております。各バーのや番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第220回、2025年上半期ベストの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。